この仮想舞踏会は、最初の計画では6名間でやるはずであった。五兵は時代の風潮に倣って、立派な宴会室を新築し、すでに2、3度使用したこともあるが、閣僚や各国対抗使を招いての大宴会には、格が不足だと卑下していた。しかし、進める人もあって、自邸で行うことになったが、六名間には及ばないが、卑下するほどの安建築でないことは、五兵も、うちうちまんざらではないと心得てもいたのであった。五兵の女房、厚子は、大名家族の娘で、27、5歳である。言うまでもなく、織江の実母ではない。実母は織江と兄の万太郎を残して病死している。万太郎はケンブリッジ大学に学んで、今しも帰郷したばかりであった。今回の仮装舞踏会も表向きではないけれども、うちうちは万太郎の帰郷記念、一人前の日本紳士として彼を世に送り出すのが五兵の願いであり、喜びであった。そういう家庭的な私事が表向きではないとはいえ、実は眼目でもあるから、六名間は遠慮して、自邸を使用するのが本当だろうと、五兵も次第に考えたのである。織江はその朝、厚子の部屋へ呼ばれた。厚子は朝寝で、昼過ぎて目を覚まし、みんなと一緒に食事したこともないし、亭主五兵のご出勤を見送ったこともない。あなたは今夜の舞踏会でどんな仮装なさいますか？織江はママ母にこう問い詰められて。
私、仮装なんかしないわ。
じゃあ、マスクなさるのね。
いいえ、マスクは嫌い。舞踏会も嫌いなのよ。だから、今夜はお友達と乗馬のお稽古に出かけますのよ。
あられもないことを言う。厚子は大名の娘だから、嫌って高く、たちまちお手打ちにするように、ツンととんがって、鉛色の目玉に容器がこもった。あなたの仮装はここに用意してございます。あなたは沐浴のヴィーナスに仮装を遊ばせ。大正名画の画中人物です。万太郎様がご貴重の折、テラコッタの壺をお持ち帰りでしたから、もっそを垂らし、壺を抱えて、楽しい沐浴の場所を探して、川辺を歩くかに、さあもう軽くお歩き遊ばせ。そして、ここで厚子は、織江を視察するように見つめて、チャメロス様があなたのお手を取りでしたら、チャメロス様は海峡都のサルタンに仮装を遊ばしておいでです。チャメロス様を導いて庭の静かな木陰の芝生へいらっしゃるのがよろしいわ。そして、壺の中からウイスキーを取り出して大使様におすすめ遊ばせ。裾の長い寝巻きを着たようなヴィーナスと毛布を裸体に巻きつけたようなサルタン、芝生で主演とは奇怪な話。ピンか何か、急所をちょいっと外すと、今のストリップ式にどっちも裸になるのはわけがないという段取りに見える。厚子は前期や五兵の手先ではなかったはずだが、にわかに片棒を担いだかと思うと、大名の娘というものは威張り返って、勝手なことを命じるものだ。
私はね、壺の中からコブラ出すわよ。いい。
織江は、大名の娘をにらみつけて、ひらりと体をかわして逃げ出した。しかし、大名の娘ともなれば、先祖代々伝わる警備の魂。殿井をはべらし、万人をつけ、隠密を差し向ける本能は、後日に至っても失せたことがない。厚子の腹心の女どもが要所要所に張り込んで、織江はとうとう脱出不可能と相なった。五兵はその日、早く戻って 来客を接待すべきであるのに、いつまでも戻ってこない。来客が半数近くも来た頃になって、人力車を急がせ、転げ込むように裏門から戻ってきて。
いやはや幽霊に化かされた。あいつが生きているはずはないからな。
汗をふきふき、謎のようなことをつぶやいたが、大急ぎに飯を三杯食って、箱根の雲助に扮装して、舞踏会場へ駆け込んだ。雲助だから汗をかいて駆けつける、真に迫った名演と言いたいが、当人はそれどころじゃない。というのは、来客にも失礼だが、相棒に大失礼というわけだ。すなわち、警視総監の速水清源という大坊主が、雲助の相棒で、山籠を片絵に控えて、五兵の来場を今か今かと待っているのだ。この大坊主は飲んだくれで、癇癪持ちで、礼儀知らずで、泥棒を踏んじばるにはもってこいだが、国際的な社交場へ連れてくると、必ず国威を失墜するという念入りの男。そのくせ当人は社交場へ出かけるのが好きでしようがない。お前、社交界へ出ちゃいかんと言われるのが、何よりつらくて、悶死しそうな反問ぶりを見せるから、仕方なしに招くのである。五兵が駆けつけると、清源は正式の戸口にいないで、給仕女が料理を運ぶ戸口の陰に籠を置いて、通行する給仕女を呼び止めては、魚を巻き上げて良い機嫌になっている。五兵を見ると、
よう、来た来た。お前、先棒を担げ。俺は後棒だ。野郎乗っけちゃいけないぜ。美人。美人。ああ、野郎乗っけると放り出すからそう思え。
大変な警視総監があったもの。はらっしょーっと、大坊主の掛け声もろとも、二人は山籠を担いで、舞踏会場へ踊り込んだ。総理大臣前期は、鎧兜に身を固め、軍配を片手にひどく落ち着いた紛争であるが、実はチャメロスの方を見てはハラハラ。一体オリエ嬢は何をしているのだろう。いつ現れるのだろうと、いても立ってもいられぬぐらい気をもんでいる。チャメロスもないないイライラしているらしいが、それを見て取って、まるでからかうかのように、彼のそばから離れず、さっきから話しかけているのは、神官に紛争した天禄である。フランケンはと見ると、これはマスクをかけただけ、そして同様マスクだけの厚子と組んで踊っている。神田正彦も来ているはずだが、何者に紛しているのか、彼の姿は見つけることができない。前期はたまりかねて、雲助の五兵を呼び止めて、織江城はどうした？いまだに姿が見えんじゃないか。
は？いや、すでに来ているはずですが、見こぼしておられるのではありませんか？
バカな、俺は30分も前から目を皿にして見ているのだぞ。
いや、あんた加減が悪いのか？
五兵の額に油汗が浮いている。息遣いが荒い。しかし五兵はちょっと笑って。
ええ、籠を担いで走りすぎたせいです。織江のことは早速手配いたしましょう。
彼はフランケンと踊っている厚子のところへ聞きに行ったが、戻ってきて。
じき現れるそうです。そうか、それで安心した。
前期も喜んで自分の席へ戻った。織江が現れたのは、ちょうどその時であった。彼女は厚子の命じたように、沐浴のヴィーナスに扮装し、壺を抱えて現れた。にこやかに、落ち着いて辺りを見回しながら、チャメロスの方へ帆を運ぶ。チャメロスに三歩ぐらい近づいた時、 ふと腕に触るものがあるのに気がついて、壺を抱えた左腕を見やった。
あ
っ！体を真っ二つに断ち切られたような、小さな鋭い悲鳴が織江の口から発した。織江が見たのは蛇であった。壺の中から這い出して、織江の腕に巻きついているのだ。織江はばったり壺を落として、割れた壺の上へ自身もふらふらと倒れてしまった。人々はどっと織江の方へ駆けつけた。チャメロスは織江を抱き起こした。人々は蛇を踏み殺した。そして口々に罵り騒いだ。しかしその時、